皆さんは、皆さんにとってこう座右の聖句、そういう聖句っていうものが、終わりになるでしょうか。いつも心に持っている聖句っていうのが、まあ一つや二つあるんじゃないかなっていうふうに思います。先週木曜日に祈祷会があってですね、いつもは詩編を私が少し講義して、で少しディスカッションするっていう時間で持ってるんですけども、年始の聖書会ということもあって、まあ、初めての試みとして、まあ、それこそ私を変えたこの御言葉ではないですけども、自分のこう座右の聖句を一人一人が紹介して、それにまつわるエピソードであったりとか、まあ、そんなことを語らう時間を持ちました。とても豊かな恵みの時間だったなというふうに思います。重複していたのはですね、このローマの信徒への手紙の5章3節から5節とても有名な聖句です。私たちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということ。だいたい多くの場合が試練だったりとか困難だったりとか、まあ、そういう時にこう支えられた聖句っていうものを分かち合ってくださる方がやっぱり多かったですね。福井さんはそれこそ25年前にね、がんを患った、そういう経験の中で、イザヤ書の40章、先週の礼拝でも少し触れた主に望みを置く者は新たな力を得、わしのように翼を張って登るっていう、イザヤ書の言葉がこう記されたハガキをですね、当時国尾先生からお見舞いのハガキとしていただいて、まあ、その聖句がずっと手元にあり続けるっていう話をしてくださいました。人生の折々、忘れることのできないその主の言葉との出会い、その言葉が一生こう心というかもう魂に刻み込まれている、そういう言葉っていうのがあると思います。それこそ私たちがなんかこう懐かしい音楽を聴いたときに、その音楽を聴いていた時代、自分の置かれていた状況、その時のいろんな抱えていた問題、そういうものがなんかこう空気の匂いまでこう思い起こすことができるような、そういうこう経験があるようにですね、魂に刻まれた聖句を思い起こすときに、私たちはその聖句と出会ったときの情景というものがありありと思い起こされる、人の動き、空気感、自分の感情、そういうものをこう蘇ってくる、そういう経験ってあるんじゃないかなって思います。恐れることはない、今からのうちあなたは人間を取る漁師となる。ガリラヤ湖の漁師であったペトロが主イエスの弟子として招かれた、その主の言葉というものはペトロの一生にこう心に刻み続けられた言葉であったに違いないし、彼のこう心に魂に一生響き続けていた言葉であったに違いないと思います。恐れることはない、今からのうちあなたは人間を取る漁師になる。何度も何度もきっとペテロはその言葉を口にしたんじゃないかなって思うんですね。で、まあ、私も牧師になってもうだいぶなりますけども、やっぱ初めてお会いする人とか、いろんな方に出会うとよく聞かれる、なんで牧師になったんですかっていうふうにもうまず聞かれる言葉なんですよね。でそのたびに自分はこういう理由でとか、こうして牧師になったんだって、まあ、その時と状況に応じてんですけども、語るときに必ず私もその、まあ、証明の言葉ではないですけどね、朽ちる食べ物のためではなく永遠の命に至る食べ物のために働きなさいと、まあ、その言葉との出会いの物語を、まあ、時に触れて語ります。それは何度も何度も話すことなんです。ペテロさん、なんであなたはイエス様の弟子になったんですか、なんでこんな使徒なんてやってるんですか、聞かれた場面は聖書には出てこないですけど、でもペテロはきっと自分が召し出されたあのガリラヤ湖の物語をきっと何回も語っただろうし、この恐れることはない、今からのうちあなたは人間を取る漁師となる、 その言葉を自分の言葉として幾度となく語ったんじゃないかなって思います。イエス様にペテロが招かれた時、ペテロたち漁師はご存知のように夜通し漁して何も取れなかったって、まあ、そういう徒労感あふれる時を過ごしていたわけですね。何にも一生懸命やってね、何にも成果が上がらない時とか虚しいですよね。朝今日お母さんたちの分給なんかやってた時もね、それこそ一生懸命朝家をピカピカにお掃除したけど、帰ってきたら子供たちがしっちゃかめっちゃか散らかしてって、私の掃除は一体何だったんだっていう、徒労感あふれる世界とか、そんなことから、まあ、いろんな自分の力が及ばない経験だったり、もういろんな経験が私たちの中にもあると思いますけども、そういう中で漁師たちはこう網を洗ってた。ルカの5章ではゲネサレト湖畔というふうになってますけど、まあ、これらはガリラヤ湖っていうことですよね。ガリラヤ湖、ペテロたちの職場カファルナーム。で、そこの湖畔にイエス様が立っていると、聖書を読むと、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきたってあるんですね。何時ぐらいだったかわからないですけど、漁師が網を洗ってる時間だからそんな遅い時間じゃないと思うんですね。朝っぱらから多くの人たちがもうイエス様のところに集まってきているわけですね。このカファルナーム周辺では当時はもうある種のちょっとしたイエス様人気というかね、あのナザレの街道では受け入れられなかったけども、その周辺ではイエス様の評判というのはもううなぎ登りだったんですよね。ちょっと前読めばこう人々がイエス様を探し回って自分たちから離れていかないように、それほどこうイエス様を引き止めておきたい、そういう場面が書かれています。で、群衆が神様の言葉をイエス様から聞きたいと押し寄せている。そういう中でペテロたちは網を洗ってるんですよね。面白いなって思うんです。ペテロとこうイエス様とのこう微妙な距離感というかですね、群衆はすごく熱気を帯びてイエス様を求めてやってきているわけだけど、なんかそれとは関係ないようにこう網を洗っているペテロたち漁師の姿ってコントラストが面白いなって思うんですね。で、しかもこのルカ福音書の流れで読んでみるとですね、この五章の物語の前にペテロはイエス様ともう知り合いになっているわけですよね。4章の38節では、街道を立ち去った後のイエス様がシモンの家にお入りになった。ペテロの家に行ってるんですよね。で、ペテロのお姑さんが高熱で苦しんでいたのをイエス様が癒してくださった。で、お姑さんがそのイエス様一行をもてなした、そういう場面が描かれています。シモンがそこにいたのかどうかは分かりませんけども、姑が癒された話だって当然知っているわけですね。だからペテロたちがこの朝漁を終えて湖畔に戻ってきて、かなりの数がもうイエス様の周りを取り囲んでざわざわざわざわしていれば、一体何があるんだろうか、あ、イエス先生じゃないか、なんか話してくださるのか、よし網を置いてちょっと話を聞こうじゃないかっていう、イエス様に対して関心があればそういう行動になったっておかしくはなかったと思うんですね。だけどそんなものをこう我関せず、なんかそれにむしろ背を向けるかのようにしてこう網を洗っていた。なんかこの網を洗ってるっていうこの小さな描写にペテロとイエス様の関係がなんかこう滲んでいるような気が読みながらしました。あえて関わらない、イエス様と距離を取る、ある種のイエスブーム、そういう中にこうちょっと冷めてる、俺には関係ない、なんかそんなこう姿がこの網を洗ってるシモン・ペトロの姿のように見えなくもないなって思うんです。で、ガリラヤの漁師さんたちって、すごい大変な生活だったですよね。 さっき少しなんか SBS の中で、ね、エフェソの話とかいろいろしてたそうですけども、当時のガリラヤ湖ってどういう世界だったのかなっていうふうに、思います。漁師っていうとこれは勝手な私の想像なんですけども、なんか漁師さんって取った魚をすぐ食べられて一番おいしい、ね、釣りたてのお刺身だって、日本の料理番組とか旅番組見ると漁師さんの中が食卓って豊かだななんてこう思いながら、そんなこう簡単に思っちゃうんですけども、ガリガヤ湖の漁師っていうのはなかなかそうはできなかったんですよね。ガリラヤ湖って非常にとても豊かな漁場だったっていうふうに言われているそうなんです。私行ったことも見たこともないので、こういうことを語るときっていうのはね、勝木先生なんかガリラヤ湖に行かれたことあるから、なんか僕も行きたいなっていうふうに思いますけども、取れない魚はないって言われるぐらい豊かな漁場だったらしいんです。でそこで取れた魚っていうものはもう結構な名品でローマに輸出されたり、している、まあ、ものなんですよね。で当然そのだけ人気のある商品があればですね、やっぱりそこにはいろんな利権が絡むわけですよね。その漁業権を誰が握るかとか、そこで上がってくる収益は誰が手にするか、まあ、そういう既得権益を争ういろんなものがこうあるわけで、なんか勝手に好き勝手にみんなが漁をして好き勝手に食べられるっていうものじゃなかったんですね。ある本によれば当時の地中海世界っていうのは港湾警察とか漁業警察っていうのもいたそうなんですね。その漁師を見張る、密漁しないかどうかっていうのをちゃんと見張ってる、そういう警察がいて、徴税人なんかと手を組んでちゃんとそこから税金を絞り取るっていう仕組みができていたそうなんですね。だから漁師たちはそのガリラヤ湖で漁をするために、漁業権を手にするために多額なお金を必要としたし、船を買うためには借金もしなきゃいけなかったし、漁獲量に対しては税金がかかるし、加工品にも税金がかかるし、それを運ぶのにも税金がかかるしって、もう絞り取られるだけ絞られて何にも残らない、そういう生活だったそうです。当時の社会階層のその分布なんかを見るとですね、漁師って下から3番目ぐらいなんです。その下は羊飼い、そしてホームレスみたいな形で、もういわゆる当時は多くの人が貧しい人だけども、その貧しい社会の中でも下層に位置する、それが漁師っていう職業だったそうです。税のあり地獄のような仕組みの中に置かれていたって表現している人もいました。あり地獄っても最近見ないですね。子供の時時々見ましたけど、でアリンコ落っことしてね這い上がってくるのを落っこっていくの、子供って残酷ですよね、よくよく考えれば。だけどそういう登っても登ってももう登れない、もうついには諦めて落っこっていく、そういう気持ちが漁師たちの中にあってもおかしくないわけですね。イエスブームの背後にはメシアブームっていうのがあったんです。我こそメシアだ、このローマから解放するメシアは私だ、そうやって立ち上がる人たちがいっぱい、リーダーがいたんです。でガリラヤっていうのはそういうリーダーたちがね、結構立ち上がる場所だったそうなんです。地理的にも影響してるんでしょうね。エルサレムから離れてるでしょ。だからその離れたところでね、エルサレムに対してこう物申すとか、その仕組みにね物申すっていう人たちがね起きやすかったんだと思うんです。でも起きるたんびにローマに簡単にやられちゃう。ガリラヤ街道には何百というもの十字架が並べられたこともあった。どんなに声を上げても、どんなに抵抗してもかなわない、やるだけ無駄だ、そういうトロー感がいっぱいになっててもおかしくない。もう期待することに疲れて、我こそ神の子だって、何を言ってんだって、俺には関係ない、そういう思いがペトロにあったかどうかは分かりませんけども、なんかこの網を洗ってる姿にそんなことさえ見て取れるんではないか。 そういうことを想像してもおかしくではないんじゃないかななんてことを改めてこう思うわけです。だけどそのペトロに、まあ、イエス様は船を出してくれるように頼むわけですね、まあ、そこからもペテロのこの日常が非日常へと変わってしまった、全くもって変わってしまった出来事が起こっていくわけです。網を洗って家に帰って一日が終わるはずがもう一回船を出す羽目になった。姑を癒してもらった恩義もあったかもしれないし、断れなかったのかもしれない、いろんなことがあったと思いますけども、船をまあとにかく出した。でそうしたらイエス様が群衆に向かって教え始められるわけです。神の言葉をそこでイエス様が語られるわけですね。何を語ったかはここには記されてない。だけど今まで読んできたルカ福音書から想像するなら、神の国を福音が述べ伝えられたんでしょう。ナザレの街道で解き明かされたあのイザヤ書の朗読がなされて、あなた方が耳にした時、今日これは実現した、イエス様が語られたかもしれない。でもその語り口はどんな語り口だったですかね。皆さんがイエス様だったとしたら、ね、湖畔からちょっと出たところで船の上に皆さん座ってるのか立ってるのか、湖畔には大勢の群衆がいるわけです。そこで神の言葉を語る役を与えられたらどう話すでしょうか。こんなマイクロフォンなんかないわけですね。もう腹の底から大声で叫ぶように語ったんじゃないかなって思います。その真隣にペテロは座ってるわけですね。神様の言葉が聞こうと群衆が押し寄せてきてる時に網を洗ってたあのペテロは、なんでか知らないけど一番近いところで、もしかしたらイエス様の唾が飛んでくるようなそんなような距離の近いところで神の言葉をこう聞くことになってしまった。とても不思議だなっていうふうに思います。距離がどんどんどんどん縮まってくる。でそういう中でどれくらい話したのか分かりませんけども、終わったと思ってさあこれで帰れるか、そうはならない、沖にこぎ出して網を下ろし漁をしなさいって思いがけない呼びかけをペテロは受けるわけですね。何も取れなかったんですってすぐ言うわけですよ。当然ですよ、夜通し漁して何も取れなかった、やっても無駄ですよってなる場面ですね。だけどご存知の通りに、しかしお言葉ですから、網を下ろしてみましょう、そうやってペテロは網を下ろしたと有名な場面になるわけです、ね、しかしお言葉ですからって、とても有名なペテロの言葉だと思います。どういうふうに皆さんこの言葉を受け止めるでしょう。しかしお言葉ですからって、朝教会学校でこの話を今日は直子先生が、直子姉妹が子供たちに説教してくれましたけども、しかしお言葉ですからって本当にまっすぐ従っていったのか、どっかでやっぱりそうは言われてもなっていう思いがありながら、こう言われたから下ろしてみようかなって、まあ、半信半疑というかしょうがないから従ってみようかって、そういう気持ちもあったんじゃないかってことを話されました。私もなんかそんなような気がするんですよね。しかしお言葉ですからって、本当にまっすぐに、あのクリスマスの物語でマリアがね、お言葉通り好みになりますようにって受け止めていたのと響き合うような形でこの言葉を受け止めることも、まあ、もちろんできるし、それもとっても大事なことだと思います。だけどこの後のペテロの驚きぶりだったりとか罪の告白であったりとか、そういうものも含めたり、少し前に姑を癒してもらってるとか、まあ、そんないろんなことを考えると、単に 100% そのあなたの言葉だからやってみましょうっていうふうになったというよりは、まあ、いろんなものを含めながら、でもしかしって言ってペテロはいぶかしく思うところもあったかもしれないけども、言われるからには一応やってみましょうと、そういうぐらいの応答だったんじゃないかなってことを思います。でも大事なことはやはりしかしと言って、自分としては取れないと思う、だけどそれを超えた一歩を踏み出した、それはとっても大事な 大きな一歩だったんじゃないかなというふうに思います。でその先に大量の奇跡が待っているわけですね。で単なる大量じゃないわけですね。一艘の船では引き上げられない、どれぐらいの量の魚かなと思いますけど、おそらくペテロたち漁師がガリラヤ湖で未だかつて経験したこともないような経験、大量の経験だったと思うんです。いや今日は大量だったねっていう経験はいくらでもあったと思うんですね。もちろん不良の日があったと思えば大量の日もあった。ペテロはそういう経験をしてたと思うんです。だけど経験したことのないような大量がこの沖に漕ぎ出して網を下ろした時の経験だったんじゃないかなって思うんです。まさに予想外、言われた通りにすれば大量になるなんて考えもしてなかったから驚いたんだと思うんですね。多分このお言葉通りにって本当に従ったところに神の出来事があったってことをペテロたちは知らされた、そういう瞬間だと思います。でその中からペテロは信仰告白をするわけですよね。主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです。先生って言ってたものが主よっていうふうに変わるわけですよね。あ、この人は主なんだって。だからペテロは瞬時に分からされたというか、先生って呼んでたものがこの人は主だ、その恐れから離れてください、あのイザヤが召された時に聖なる神に触れられて私の恐れをこう感じたような、ある種の恐れをね、ペテロはこの時イエス様に対して感じたんじゃないかなって思います。離れてくださいって言うんですよね。イエス様とペテロが離れてた、そこから同じ船に乗るってとっても近い関係になった、でもそこからまた離れてほしいっていうふうにペテロは言う。だけどそこでイエス様がさらに一歩近づいてくるわけですよね。そして一生忘れることのない御声をかけてくださった、恐れることはない、今からのちあなたは人間を取る漁師になる、今からのちってとっても大事な言葉ですね。先週の話の中で言えば今日っていう言葉とも響き合うような言葉ですね。 From now on、 たったちょうど今この時から、たった今からあなたの人生は全く違うものになる、そういう今からのちっていう決定的な分かれ目ですよね。それがあなたの人生に今あるのだ、そうやってペテロは主の言葉に出会ったわけです。私たちが歴史を考えるときに AD、BC と AD みたいな、キリストの前かそれの後か、そこにこう大きなこう違いがあるように歴史を分けますけども、私たちの人生においてもまさにキリストと出会う前とキリストと出会った後には決定的な違いがある。時間の流れは続いてるんですよ、ね、生まれ出た時から私だったら今に至るまで43年って、まもなく44年になる、その時間の流れはずっと続いてる。だけどそこに決定的な分かれ目がある。イエス・キリストを出会ったと、イエス・キリストを主と呼んだ、その時からその前後は全く違うものとなっている。そういう人生の分かれ目っていうものがある。まあもちろんそれを含めて神の御手の中に収められ私たちの生涯というものがありますけれども、キリストに出会う前とキリストと出会った後では私たちは全く違うものなんだ。それはまた外なる人であり内なる人の違いである。土の器に宝を入れられている私である。魚を取る漁師から人間を取る漁師に変えられる、そういう決定的な質的な違いがこのフラムナオン、たった今から、今から後っていう、そういう地点があるっていうことですよね。でペテロの人生はまさにその通りになったわけです。分かりやすくらいに変わっちゃったわけでしょ。これすごいなと思うんです。すべてを捨ててイエス様に従って旅に行くって。で私たちはなかなかここまでドラスティックに劇的に変わっていくっていうことはなかなかできないものですけども、でもペテロの人生は本当に変わっちゃったんですよね。 徒労の中で網を洗っていたペテロの人生、どうせ何も変わりはしないって思ってたかもしれない。だけどそのペテロの人生は全く変えられて、徒労に満ち溢れたこの朝はペテロの証明の日になったっていう、本当に不思議な忘れがたい日になったわけです。何度も何度もそのことを語ったと思います。後の日から自分の人生を振り返っていった時に、あの沖にこぎ出して網を下ろしなさいって、そして今から後あなたは人間を取る漁師となるって、あのことを語られたあの日が決定的な日だったんだ、あれが決定的な出来事だったんだ、あれが決定的な言葉だったんだ、そういうことが分かったんだと思います。あのまま沖にこぎ出さないでペテロは戻ってたらどうだったのかなって思います。まあ、それを考えても仕方がないことかもしれないけど、でそこにはそこできっとペテロの人生はあり続けたと思うんですね。きっとガリラヤ湖に漁に出て、ああ今日はよく取れたね、今日は取れなかったね、そうやってきっとガリラヤ湖の漁師として、それまでの漁師さんがそういうふうに生きてきたように彼もそういうふうに一生閉じたのかもしれません。だけどこのキリストとの出会いにおいて彼は全く違う人生を味わうようになったんですよね。ペテロの生涯に沖へこぎ出せ、そういう言葉への招きが、言葉の招きがあったわけですね。この沖にこぎ出せ、最近出たあの教会共同訳っていう新しい聖書の訳がありますけども、その訳の脚注にはですね、なかなか便利で直訳っていうふうなところがね、時々書かれてる。直訳するとこういう言葉ですよ。でこの沖へっていうところには脚注がついてあって、直訳って書いてあるんですね。でそれを読むと深みって出てくるんです。深みにこぎ出せっていうふうに、なんか想像力をこうかきたてさせる言葉だなって思うんですね。単にガリラヤ湖の沖に出てけってことよりは、もっと深みに出てきなさい、もっとあなたの知らない深みがあるんだってことをイエス様はペテロに問いかけたってことじゃないでしょうか。もう取れやしないよ。私たちはやっぱり自分の限界を作りますよね。自分たちの中でこんなもんだって、何をしたって無駄だよ。だけどそれを超え出る深みがあるんだよ。私と共に生きていく人生にあなたのもっと深いところがあるんだ、そこにこぎ出していきなさい、私もそこに一緒にいるんだから、網を下ろしてごらん。そうやってキリストは私たちにいつも呼びかけ、また招かれる方なんじゃないかなって思うんですね。でペテロはその深みにこぎ出していった、人生の深みにこぎ出していった、網を捨てて、そこに彼は思いがけない人生の道を歩むことになったんですよね。本当に人間を取る漁師になっていった。イエス様と共に生きる人生はあなたが思っているよりももっともっと味わい深くて興味深いものだ。あなたはガリラヤの漁師として疲れて、働きがうまくいかなくて深いため息をつきながら生きているかもしれないけども、私についてきなさい、もっともっとあなたの人生に深みがあるんだ、そこで経験する思いがけない恵みがあるんだ、大量の奇跡を味わうことができるんだ、その人生の深みに今からのうちこぎ出していきなさい、そういう招きだと思います。でペテロはその歩みの中で人間を取るっていうことを命じられたわけですよね。人間を取る、ルカは面白いことにここでこの取るっていう言葉を生け捕りにするっていう言葉を使ってるんですよね。生け捕るとか砂捕るとか生け捕りにする、そういう言葉です。生きたまま捕まえるっていう言葉ですね。まあ、文脈によっては捕虜のような言葉で使われる言葉でもあるので、使い方いろいろあると思いますけども、でもここで言わんとしていることはその本当に捕まえるものが生かしながら捕まえていく、人間を本当に生かしていく、そういう漁師になるんだっていう 意味で読みたいなって思うんですね。この生け捕りにする、砂取るっていう言葉を、なんかこう網をふわーっと投げて、十羽一からげに大量に集めてくるっていうよりは、むしろこう一本釣りするかのように一人一人に出会って、その一人一人をこう生かしめて、それをこう生み出していく漁師にあなたこれからなるんだって招かれたんだと思うんです。99匹を残して1匹を探し求めるあの羊飼いなるイエス様の漁師ですよね。本当に1匹1匹一人一人に出会いながら、その一人を本当に生かしていくための仕事をするものになるんだ、そういう招きだったんじゃないかなって思います。でペテロは実際イエス様の後に従いながら、それが一体どういう働きなのかなっていうことを学んでったんだと思うんですね。貧しい人のために使わされ、目を開き、歩けない人を立ち上がらせ、囚われている人たちを自由にしていく、そういうイエス・キリストの働きを目の当たりにしながら、ああこれが人間を取るっていうことだ、人間を生かす漁師の仕事だっていうことを学んでったんだと思うんですね。でもペテロはその最後の最後でつまずいたでしょ。十字架の前でペテロは、私はあなたなんか知らないって言っちゃった。主よって呼び続けてきて、何があってもあなたに従っていくって言ってたペテロは、イエス様を裏切って知らないって言っちゃった。その瞬間のペテロの徒労感、そういうものもあったんじゃないかなって思います。だから何度も何度もペテロはこの徒労感を思い起こしたんじゃないかなと思うんですね。裏切りの場面だったり、また人間を取る漁師になった後でもなかなかうまくいかない、ね、一生懸命一生懸命イエス様のことを伝えようと思ってもうまくいかない、そういう徒労感というものをペテロも経験したかもしれない。でそういう中で、でも何度も何度も人間を取る漁師になる、あなたをしよう、沖にこぎ出せ、そういうイエス様の言葉を聞き続けた物語じゃないかなって思うんですね。でそういう中で一人一人がイエス様に出会い、また変えられていく、そういうことが、まあ、起こるわけですね。聖書の物語の中で、あの羊飼いがそうでありました、ザーカイがそうだった、あの十字架の罪人もそうだった、ね、そうやって一人一人が捕らえられて捕まえられていった。人間を問う漁師っていうのは、そしてペテロだけに命じられることじゃないですよね、当然。でそれは牧師だけにこう命じられていることでもないわけですね。キリストの弟子に命じられていることです。私たち一人一人に呼びかけられている招きです。人間を生かす働きをしなさい、それは私たち一人一人が招かれている働きですね。本当に人間が軽んじられる時代だと思います。資本とかお金とか国家とか、そういうものが人間よりも重んじられる、そういう傾向がますます深まっていますね。今私たちの目の前に提示されている新しい憲法の草案なんてまさにそうですよ。一人の人間よりも国の方が重んじられる、そういう憲法が据えられようとしている。先ほど国部長老の祈りの中に、今なおこの時戦火や飢餓が苦し広がっている、そういうものがある、そういう中で生ける言葉を告げるものとしてください。本当にこれは今日の説教に応えていく私たちの祈りの言葉でもあると思います。人間を問う漁師になる、これは私たち一人一人への招きの言葉です。あなたにしか出会えない魂があるんですよ。あなたしか出会えない人がいるんです。私はここにいる皆さんが出会っている全ての人に出会うことはできません。あなたにしか出会えない、あなたが出会う、そういう一人がいるわけですね。その一人一人を生かしていく、その働きへと今週またここからイエス様に砂取られたものとして人間を取る良心しよう、その招きを帯びたものとして出かけていくものでありたいと願います。祈ります。 主なる神様、ペトロにイエス様が出会い、捉えてくださり、生かしてくださいました。そして新しい使命をペトロに与えてくださり、深みを与えてくださいました。私たちも今日、今からのうち、また新しいされたものとして、あなたの召しに応え、このところから使わされていく一人一人とならしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。